STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は関根真也さんです。今日の放送はレッスン39、イコロカムイシリエシニウカ、宝の神が土地に飽きるをお送りします。
イランカラプテ、講師の関根真也です。
イランカラプテ、ミチ、お父さんの関根健二です。
イランカラプテ、アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週も、ラジオをお聞きになっている方からメッセージをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですよ。
ラジオネームイコロさんです。
イコロさんでした。
もなみさん、まや先生、しんじ先生、おはようございます。しんじ先生ではない、
いいですよ。しんじ頑張ります。今日も
けんじ先生です。
けんじ先生、はい。
番組を楽しみに拝聴しています。
はい。
かわいいどさんこくんを持っているもなみさん、けんじさん、まや先生の笑顔を拝見して、こちらも楽しくなりました。
嬉しいです。
フェイスブックの写真を、そうそう、
宣伝しますからね。
はい、見てくださったんですね。
本当ですか。
ありがとうございます。ところで質問なんですが、アイヌ語で私の可愛い犬というのは何と言ったらいいですか。
可愛い犬、
可愛い犬、私の可愛い犬、クコロアオマプセタって言えるんでないですかね。クコロアオマプセタ、
クコロ、私が持っている、
所有しているですね、持っているアオマ、これが可愛いですね。セタ犬、クコロアオマプセタ、
クコロアオマプセタ、
うん、
これで私の可愛い犬になるんですね。
になると思いますね。
ぜひこういった、こういう風に使うにはどうしたらいいですかとか、何をこうアイヌ語にするとこうなりますかって、この質問もぜひ、お待ちしておりますので、お寄せください。メールアドレスは、ainu@stv.jp です。
はい。
今週はレッスン39、イコロカムイシリエシニウカ、宝の神が土地に飽きる、今日の例文です。ネンカーヌンアコロイコロホックルスイコロシリエシニウカをネナンコロクスアエヨクペネシコロオンネクルータラハウェオカヒクヌプネ。
誰か他人が私が持っている宝物を買いたいという、このことは宝物がこの土地に飽きたからであろうから売るものだと老人たちが言っていたのを聞いたことがある。
今週もアイヌ文化伝承の第一人者でもあって、その私のアイヌ語名とかをつけてくださったりもした茅野茂さんのアイヌ語辞典から言葉をいただきました。
はい、面白いですね。
宝
物自体が、土地に飽きたんだと、
だから
誰かがね、買いたいっていうお話があったら、それが手放す時期なんだよっていうようなことを言ってるってことですよね。
面白い考え方ですよね。
物にもその意識があるというか、そうですよね、感情があるというか、
アイヌの世界で基本物でさえ神様ですからね。神様っていうのはね、日本語で神って言ったらやっぱり偉い人って感じですけど、アイヌ語のカムイですね、神様っていうのは別に偉いわけじゃなくてね、なんて言いますかね、キャラクターがあるんですよね。だから意思があるっていうかね、物もこうここにいることに飽きたんだっていう前兆ですよって、もしそういう話があったら、だから手放すんだよっていうようなね、考えを一般的に広くみんなが持ってたっていうことなんでしょうね。手放す時もね、やっぱりね、こうアイヌプリではね、こうカムイですからね、ちょっとね、こう気持ちの中ではね、今までありがとうとかね、そういうのは、思ったりしますけどね。
そういうのも大事ですよね。
でも例えば車とかでもね、長年乗ってたら本当にこう愛着湧いちゃったりしますからね。やっぱりこう物でもね、やっぱり冷蔵庫だろうか洗濯機だろうがね、これカムイなんですよね、アイヌの考えじゃ。
確かにこうここまでね、働いてくれた、頑張ってくれたっていう、そういう愛着ってすごく湧きますよね、物に対しても。
まあ、そうやって物は大切に、
うん、いいことですよ。物もその方が喜ぶってことですからね。
そうですよね。物を大切にするっていう気持ちでは本当に私はいいと思います、う
ん、よくねアイヌのお話であるのはね、鍋のお話とかね、うん、小鍋とかこう普段使ってくれなかったら寂しがるとかね、そういう考えなんですよね。だからね、ただ家族とくだけでもダメなんですよね。ちゃんと役割があったら、料理を作るっていう役割があったらね、それに、使ってほしいとね常々鍋を思ってるんだっていうのが、うん、アイヌの考え方だと思いますね。
なんかそういう考え方があると、あ、お鍋使ってあげようかなっていう気持ちになりますね、
うんうん、そうですよね。難しいですね。 いかにこう自分が快適に住んで、で道具もねうまいこと、使えて、で誰かね使ってくれる人がいたら分けたいし、だからね、もう物がちょっとねこう溢れすぎてるっていうのがね、ちょっとね
現代かもしれない
ですね。難しいですね、うん、これね。
そうですね。ということで今日の単語です、
うん、はい、あ、単語まだやってなかったよ
今日の単語です、
はい、
年か年か、誰か、あぬんあぬん、よその人、ああ、私が、私は、私の、ころころ、何々を持つ、いころいころ、宝、ほくほく、何々を買う、るすいるすい、何々したい、コロコロ、何々すると、シリシリ、土地、エシニューカエシニューカ、何々に飽きる、わわ、何々して、ねね、何々になる、何々である、なんころなんころ、何々だろう、くすくす、何々なので、えいよえいよ、何々を売る、ぺぺ、こと、しころしころ、何々と、おんねくるおんねくる、
おじいさん、
うたらうたら、
何々たち、
はべおかはべおか、
複数形で言う、
ひひ、
何々したこと、
くく、
私が、私は、私の、
ぬぬ、
何々を聞く、
小文字のぷぷ、
こと。
今回は単語もたくさん出てきてるので、
はい、そうですね、いっぱいありましたね。はい、じゃあですね、この中でオンネクルウタラハウェオカってなってますね。これはあの複数形なんですよね。これは言うっていう言葉、単数ならハウェアンっていうんですけど、アンだけだったらね何かがあるとか何かがいるあるっていう意味なんですけど、これを複数の人がいるとかっていう時はオカっていうんですよね。それと同じようにこのハウェアンっていうのもハウェオカっていう、たくさんの人が言ったっていうことなんで、ハウェアンではなくてハウェオカっていうふうに表現するということです。これも言ってみましょう。ハウェオカ
ハウェオカ
ハウェオカ
ハウェオカ、
はい、ピリカですよ。
それではもう一度例文を復習してみましょう。年かあぬんあころいころほくるすいころ、
年かあぬんあころいころほくるすいころ、
しりえしにゅうかはねなんころくす、
しりえしにゅうかはねなんころくす、
あえいよっぺね
あえいよっぺね、
しころおんねくるうたらハウェオカヒ、
しころおんねくるうたらはべおかひ、
くぬっね
くぬっね、
ピリカ
ピリカ。
では今週のコラムです。シリエシニューカ、土地に飽きる。アイヌの伝統的な考え方では道具も神様であって、それぞれに個性があり感情があるものだと思われています。ですから、誰かから何かを売ってくれという話があった時点で、自分が持っている道具、宝がもうそろそろよそへ移りたいと思っているということかもしれないと考えるのでしょう。和人にアイヌの宝を安く買い叩かれてきた、奪われてきたと感じていた萱野茂さんは、辞書の中でさらにこのように補足しています。このことによって、どのぐらいのミングが持ち去られたものか、この言葉だけは信じないようにしている。
深いですね、
はい、
茅野さんね、あの本で書いてますけどね、自分が子供の頃にね、学校から帰ってきたら雪の上にね、自分家で宝物とみなしてたこう、ものとかがね、出てて、お母さんが泣いてたと。で、生活のためにやっぱ売らなきゃいけないとかね、そういう状況があったとかって、で、このままじゃ自分たちの道具とかね、宝はね全部なくなっちゃうなって、自分でなんとか集めなきゃいけないなと思ったのがね、民具を集め出した初めだと言われてますけどね。まあアイヌの人は人がいいからっていう感じでね、売ってくれって言われたらね、大事にしてても売っちゃうっていうかね、そういうことをねここで書かれてたんだと思いますね、このことによってどのくらいの民具が持ち去られたものかと、この言葉だけは信じないようにしているっていうのをね、わざわざ辞書に書いてますからね。
歴史の中でもやっぱりそういう少しこう思い返すと悔しい思いをするようなことがたくさんあったっていうこと
ですよね。そうですよね。で、まあ、たくさんね集められたんでね、現在僕がね働いてるビラトリ町立の二豚にアイヌ文化博物館と、茅野さんのね茅野茂アイヌ資料館というのが二豚にあって、たくさんの人にね見てもらえるようになってると。茅野さんが集められたから、そういうね宝物がいろんなところに分散するのをね防げたっていうこともね、言えると思いますね。
夏にあの二豚に訪れたチップサン家の時、に、はい、あの博物館で私も拝見させていただいたんですが、本当に貴重な品々がたくさん展示されていましたよね。
種類が、
ね、多いんですよね。やっぱりね、資料館によくあるのはね、こう宝物とみなしてるもんですけど、それは基本的に漆塗りの容器であったりして、やっぱりね和人が作ったものを宝とみなしてるからね、それが残ったりするんですけどね、二豚二にあるものは生活のあらゆる場面で使ったものをね全てお見せしましょうってね、そういう、もともとのコンセプトがあるんでね、だからいろんなものがね見れるのもまた二豚の特徴と言えますね。
そうですね、実際にその狩りに使われた道具というのを体験するコーナーなどもありまして、
面白いですよね。
面白かったですね、
私ももう小学校の頃とかもいつも行ってましたね。
地元の子はね来るんですよね、僕はうるさいおじさんでね、挨拶しなかったら怒るんですよね
大事です、
挨拶して入れって言ってね、で飴で吸ってるんですよね、
飴とムチで、
飴とムチです
でもああやって小さい頃からああいうのに触れれる経験ってすごい大きかったなって最近感じますね。こう身近にありすぎて全然それの重要さも気づかないんで、こう他のところから来られた方に説明した時にその方の反応を見て、あ、これって珍しいものなんだというか、あんまり見ることのないものがこうやって身近に見る環境にあったんだなっていうのを大学に入ったぐらいから感じるようになりました。なんできっと今の二豚の小学生とかも大学生ぐらいになったらそう思うんですかね。
そう感じてくれると嬉しいですよね、
はい、
ぜひ皆さんも二豚に訪れた際には博物館立ち寄ってみてください。
それでは今週はここまでです。来週はレッスン40、レッスン34から37、39の復習です。
アイヌ語ラジオ講座では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。まやさん、ケンジさん、イヤイライケレ、ありがとうございました。
イヤイライケレ、パクノネ。今週はここまでです。スユヌからアンロー、またお会いしましょう。
スユヌからアンロー。